ラーメン野郎2人がお届けする週刊ラジオ。始まりました週刊ラジオ。お届けしますのは、俺のタイプ C がないよ、マクオト。
おお、今 C だいぶ増えてきております、ハンスケです。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。で、ないのどうしたの、大変じゃん。
あのあれです、はい、MacBook にマイクをつないでやってるんですが、
はい、
この収録の直前にそのマイクの USB のタイプ A から C に変換するコネクターが、
はいはいはいはい、
どこに行ったか分からず慌てて Windows を立ち上げ、 Windows で収録を始めようとしたんですけども、そっちにはスカイプもズームもディスコードも入っておらずインストールわたわたわたしてる間にその変換コネクタが見つかりまして
あ、それでなんかちょっと
Mac で撮っております。そうそうそう、
あ、そうだったんですね、
はい、いつもと違うところにしまうとダメですね。
あ、そうそうそうそう、ちょっとあの大事なやつとかを変になくすといけないから、ここしまっとこうってやったときって見つかんないよね。
それ、うん、あれですよ、
あるある、
まあ、前回の収録の次の日の夜の10時頃に、うん、税務署に封筒を入れに行きまして、
おお、はいはいはい、
まあ、仮の締め切りの日の夜中ですよね、
うんうんうん
うん、そこからもう気が抜けまして
まあ、でも
終わったと、
無事終わったということでお疲れ様でした、
はい、もう仕事なくてもいいや、もうとりあえずいいやと思ってしてたら、うん、
なくしてし
まう、そんな感じでした。
ああ、まあでもとりあえずはね、無事お疲れ様でした。
はい、はい、
まあ、あの俺もね、終わって、まあその日はもうだらっと行くぜって思って気を抜いていて、次の日から頑張ろうって思ってたんですけど、
次の日から
もうなんかやる気をどっかに置いてきたらしくて、いまだにあの、あ、終わったよっていうのを満喫しております。
さすがに机のレシートは片付けましたか？
あ、まあさすがにそれないと本当に何もできなかったってそれぐらい山の上だから、それをしただけかな。だけどもっと言うと、そのレシートとか、あの請求書だとか領収書だとかっていう取っとかなきゃいけないやつを箱には今入れたんです、
うん、
で、
はい、
机のスペースを確保したんですけど、そこに税務署に出した控えって、あ、そっか、投函しちゃうとそれどうなるの？
いや、控えありますよ。
来るの？
控えも一緒にプリントアウトされるので、それを自分で持ってるだけ。
あ、そうなんだ。え、あれ、うん、税務署に行くとさ、その控えってプリントアウトしたやつに判子してくれるじゃん、税務署。
あ、それはないですね。じゃあ、
判
子っていうのはないですね。
じゃあそれって後から、あ、でも来ないのか、押さない人もいるらしいからね。
うん、来たことないです。
なんかそれ控え、税務署のハンコをしてあるやつを、俺なんかの時にそれが必要だって言われたんだよな。なんだったっけかな。まあいいや。そう、それをまあ一緒の箱に入れておこうって思いながら、まだしてないので、その箱をしまえていないっていうぐらい、やる気をどっかへやってきてしまいました。
あ、そういえばですね、はい、僕がなんで e-tax をしなかったかっていうのが、
うんうん、
うん、マイナンバーカードのリーダー、
うんうん、
リーダーがうまく、あの僕の Mac に合わないのか、
うん、
だいぶ昔に買ったからなのか、うん、うまく動かなくて、
うんうん、
それで諦めてたんですけど、
うん、
今 iPhone で カードリーダー代わりできるんですね。
うん、アプリがあるよね。あの7個とかあれでしょ、ね、
それさい。そうそうそうそうそう。
うん、
うん、
ん7個の残高とか、あのスイカのカードの残高とかスキャンできるよね。
マジか、それ知らなかった。
ああそうだ、それじゃなくてマイナンバーのカードは知らないけど、
あそうそうそうそう、だからマイナンバーカードもこの iPhone をかざしてというか、うん、カードの上に iPhone を
乗せるっていうか、うん、タッチ、あのレジとかでタッチするところと同じようなところにカードを置けばいいんだよね。
うんうんうん、
うん、
それでやるとあのちゃんと e-tax として、うん、あなんだマイナンバーカードとして認証されるんですね。
いやでもその場合ってその認証は iPhone 上で認証されて Mac 側にはどうなるの？
Mac ではやらない、あとは iPhone で全部操作する前提で、
うん、で iPhone で申請すればいいってこと？
そうそうそうそう、
あへ、
うん、そういうのができるらしくて、
ほうほう、
で今あれじゃないですか、あの10万円送るぞってやつ、
うんうん、
あれマイナンバーカード持ってると、
うん、
なんか申請が早いだのなんだの言われてて、うん、って
言ってますね、
うん、それで iPhone でやれば簡単にできるんだなっていうのを、
うん、
やっと最近知りました。
へー、うん、ていうかマイナンバーのカードを作っていないので僕は。
おっとっとっとっと
何でしたっけ、あの仮みたいなカード来るんじゃないですか。
あはいはい、
あの状態のまんまなので番号は、うん、
ペラペラのカードですね。
そうそうそう、だからあれのカードの番号を書いていつもここ何年か、あれいつからだっけ強制になったのって、去年一昨年
強制ああのマイナンバーカードの番号を書くの、
番号を書かなきと、
前回から書いた気がしますね。
だよね。なので、あ、前々回かな。前回2回
でしたっけ。
前々回からだったような。まあまあまあ。でもあの番号を書いて今だやってるので、
うん、
もう作った方がいいのかしら。
というかスイカとかもそれで読めるんだ。
そうそう。なんかね、名前なんだったっけかな。そういうアプリがあってスイカと、俺はパスモがなんか2枚作っちゃってて、
あ
で、残高が多い方を使いたいんだけどやべ2枚とも財布に入れてきちゃったっていう時にそれを確認する術が、あそのまんまカードリーダーっていうアプリ名です。ジャパン NFC リーダーっていうところが出してるのかな、
うん、
なのでもう種類を選ぶとか関係なしに本当そのアプリを立ち上げて確認したいカードをタッチすれば、うん、あれ何だっけな、パスも7個、あと僕が、うん、なんだソフトバンクカードだったかな、なんかは読めたな、うん、でまあ残高が見れるだけっていうだけなんだけどね、そういうのもあります。
僕はもう絶賛カードレス化実施中なので、
ほうほう、
実際のカードをもうほとんど持ってないんで、
へえ、
パスもスイカもアプリだし、アプリっていうか iPhone だし、
うん、そこはねした、
最近 T ポイントカードももう iPhone で見せるようにしてるし、
それをしてない、
うん、できるだけカードを減らすようにしてます、うん、
まあでもそうだね、Tポイントカードはエネオスの現金カードについてるやつ使っちゃってるから、 あれがカードレスにできないからそのまま持ってる感じかな、
うん、
まあでもそうだよね、まあパスもスイカはカードレスにして持ち歩かなくなったけど、
うん、
うん、なので、
まあ、いやいや便利な世の中でございますよ、
うん、ね、本当にこれ本当カードで全部持ってた時代ってみたいな 感じがする時が確かにありますけど、
はい、
とにかく電車バス乗る時は便利だよね。
そうですね、
カード出さずに iPhone、 手に持ってる iPhone をタッチすればいいっていうのが、
うん、
まあそんなに乗ることがないからあれなんだけど、
まあでもコンビニとかでも使えますしね、
うんうん、もう本当にね、ナナコのカード、そうナナコが出てほしいんだけど、ナナコが
アンドロイドないんだ、
ないない、アンドロイドはできるんだけど iPhone 用がないんだよね、
うん、
なのでまあ今 PayPay になっちゃってるからまあいっちゃいいんだけど、
みたいな
感じでございます。
はい、
まあ、でね、ねちょっと他の番組でも話したんだけど、最近人が多くない？
どこに？
あちこちに。スーパー行っても、
うん、
鶴見川の土手を歩いても、
うん、
多いのよ、ものすごく。
自宅にいるじゃないんですか？
そう思うでしょ、
うん、
ものすごい多いよ。それ、この空気感ってどう、山形はどうなの？
いや僕も最近思ったことがあって、
うん、
まあ、昨日なんですけど、うん、イオンにちょっともやしをね、うん、ちょっとラーメン関係のあれでもやしを買いに行かなくていけなくて、
はいはい、
で行って、生鮮食品は空いてるんですよ、
うん、
イオン今、はいはい、イオンモールはみんな閉めちゃったんですよね。
あ、へえ、そう、
専門店街のとこ、
はいはいはいはい、
生鮮食品売り場は空いてるんで、うんうん、そこに行ったんですけど、
うん、
ワンポイント5倍でだったらしくて、
ほうほうほう、
もうそこら中のじいさまばあさまがわらわらとレジの前に行列ですよ。
ああ、それはちなみに何時頃なの？
昼前11時頃。
うんうん。
うん、いやこれは大丈夫なの君たちって思いながら、うんうん、まあ、自分もそこにいたんでね、
うんうん、
なんとも言えないですけど、
うん、
まあでもそのぐらいかな。
他
普段はそんなには
何気にならない。例えば普段の買い物でスーパー、まあそこもスーパーっちゃスーパーなんだろうけど、
うん、
買い物に行った時にあれみたいな。
ああどうだろう。まあでもそういう人が多そうな時はもう避けちゃってるので僕。
あ、なるほど、素晴らしい、
うん。寄りつかなくしてるので。うん、
いやそれがね。
寄りつかないだけかな。
うん、今日は平日なわけですよ。でこの収録が4月の22日の水曜日、
はい、
でホームセンターと、まあ、食料品の買い物をしなくちゃいけなかったと。で、はい、ホームセンターは早いんですよ、
うん、
7時とかから開いてるのかな。
そんな早いんだ、
うん、でまあここまで早く行ってもって思って、まあ、そこまで行かなくてもそんな混まないだろうと、平日だしね。で9時頃だったかな、行ってもう駐車場が、まあ、満車とはないんだけど、すごい広い、ここら辺にしては広い駐車場だから、さすがに満車ではないんだけど、うん、結構な満車率、8割9割乗ってるぐらいな、店内入ってもすごい人だし、でまあもうこれは必要なものがあったらさっさと帰った方がいいかって、まあすぐに買うものはいろいろ見てっていうんじゃなくて、もうこれっていうのがあったんで、
うんうんうん、
もうそれを手に取ってレジ行ったらレジ渋滞ですよ。
うん、でしょうね。
みたいな、まだ9時になってすぐなんだけどみたいな。レジ渋滞してて、でその後にスーパー行ったらそっちもいっぱいで、すごい多いなっていうね。もう
年齢層的にはどのくらいなんですか？
でね、それがね、だからそのお年寄りってあったけど、そうでもないのよ、もう、
うん、
オールマイティ、
オルマイティ老若男
女ってやつかな。もう若い人もいれば、まあでも若い人は少なかったかな。でもまあ子育て世代みたいなお父さんお母さんぐらいな、うん、人たちから、まあ、お年寄りもいるし、まあその子育て世代よりもうちょっと上な、まあ、僕らぐらいな年代の人もいるし、いろんな人がいて、とかで、それもだから、お母さんとか奥さんとかじゃなくて旦那さんも一緒だったり、うん、旦那さんだけで来てたりとか。
ああ、いや、
もうだからやっぱりそのテレワークとかその臨時の休業とかで会社に行かなくていいからとかっていう人なのかなみたいな。でなんかでなおかつ今8時ぐらいでスーパーやらも閉まるじゃないですか、時短、
まあそうですね、
っていうので、うん、だからすごくその圧縮されるのかなと。今までだったら9時10時まで空いてるところが、そこら辺の時間帯に行ってた人がその8時までの時間帯に来るようになるわけじゃないですか。
なるほど。
なのですごいギュッと圧縮されて、なんか8時に行って良かったのかなみたいな、ちょっとじゃあ
逆にね混雑しちゃって、
うん、そうそうギュッとして圧縮されちゃってるのと、まあ自粛ということで家にいるから逆にそういうところに人が集まってるわけじゃないんだろうけどみたいな、
うん、
っていうのと、まあそれはもう致し方ないかなとは思うんですが、もう一点その鶴見川の土手ですよ。
おお、はいはいはい。
まあ僕は未だに仕事に出ている状態なので、帰りがけに歩きにっていう今までの習慣を続けてウォーキングをしているんですが、
はい、
非常事態宣言出た時も歩いてたんですよ。でもその頃はね、
うんうん、
そんなに本当に何だろう、その買い物代わりにその道を使ってる人とか、通勤だか通学だか分かんないけど、本当に生活道路的な感じで使ってるっぽい人ぐらいはいたんだけど、あと釣りしてる人かなんだけど、そんなに気になるほどではなかったんですが、
はい、
先週の金土なんか急にドンドンって増えて、今ものすごいんですよ、なのでちょ
っと、そんなに、
そう、まあこれぐらいならって思ってたのが、そろそろちょっと考えた方がいいかも、ちょっと歩く場所考えようかなって思い始めてます。で決定打がね、走ってる人が結構増えたんですよね。まあ陣の地と話した他の番組で話した中で出たのが、要はジムが今休まってたりとか、うん、クローズしてたりするじゃないですか。だからそういうところに通ってた人とかは走ってたりするかもねっていう話を聞かれて、聞いてなるほどなとは思ったんだけど、
うん、
ただねマスクしてないんですよみんな。
あ、
前にそのそういう人が増える前に走ってる人はマスクしてる人が多かったんだけど、うわすんごい人増えたなって思ってふと気づいたのがそこ、うん、で結構ねお年寄りがお散歩とか、あとさっきも言ったけど、うん、子育て世代の人は子供連れて歩いたりとかするんですよね、
うん、
でそういうところをそのマスクしないでゼーハー言って走ってる人が結構バンバン走ってるから、いやこれは良くないんじゃないのみたいなっていうのを目撃した頃に、山中先生だっけ、ランニングの際は
IPS、
うん、ランニングの時にはそのやっぱ呼吸がね激しくなるから、その走ってる本人も罹患するリスクが上がるし、
うん、
感染してるとしたら他に撒き散らす可能性もやっぱり大きくなるしみたいな、
うん、
そういうなんかビデオを流されてて、そのランニング もうそのやっぱ運動不足もね良くないから、運動はある程度した方がっていうのはあるけども、ちょっとランニング気をつけましょうっていうようなビデオを流されたって話を聞いて、ちょうどそんな感じだったので、うわーと思って、これはちょっとやばいよねっていう。で結構その子供にマスクさせてなかったりする人もいて、いやー怖いなーっていう。なのでちょっとね、ランニングされる方はそのマスクするかよ、かなりこう人との距離を取ることに注意をしてもらって走っていたので、本当お年寄りとか子供の横バンバン走って通り過ぎていくの。
いやてかそんなにいるんですね。
いるいる、すごい。土手の下、本当の川のへりに歩くスペースがあって、そっちを歩けばまだ大丈夫かなっていう気もするんだけど、もう上の土手の上の道はちょっと様子見て、まあ、今日はね、ちらっと様子を見てきたんだけど、天気が悪かったから、
うん、
そういう時だったらまあかなっていう。ただちょっとでも天気が良かったり気候が良かったりしたらもうわしゃっている感じ。なのでちょっと歩く場所考えたきゃなって頭を抱えている今日のところでございます。
まあ、走る方もちょっとね考えてもらって、はないとこですよ ね、 ね。
本当だから、ね、ちょっとこの騒ぎになった時のある段階から言われ始めてて、自分がもう感染している体で要はマスクをしましょう、人にうつさないっていう風に考えましょうみたいなね、うん、話がありますが、絶対そのあれはないよねって。自分は感染してないから、自分はうつんないから、
自分は大丈夫
っていう風に見えちゃう感じなので、うん、走られる方本当にね、ルートすごく考えてもらうとか、本当に自分が罹患しているっていう想定で本当にそれで大丈夫かっていうね、まあ、考え大丈夫かって本当に突き詰めちゃうとキリがないんだけどね。でも、うん、そういう意識がどっかにあるともうちょっと違うんじゃないかなっていう。本当に避けようともしてなんか人が多かったから、マスクしたら走るの辛いっていうのは分かるんだけど、
分かるけど逆にトレーニングになるって思わない、
ね、っていうぐらいのつもりでマスクしてもらって、なおかつね、普通の時よりも呼吸が荒いから人との距離をしっかりとってちょっと避けて走るとかねしてもらいたいなっていうのはちょっと思いましたね。ただ走らない人たちもそのウォーキングとか、ね、散歩とか運動不足解消でっていうのはした方がいいっていうのも思うし、してる人も多いと思うんですけど、そういうランニングをしている人が増えてきてるので、まあ走らない人は逆に気をつけてくださいっていう感じかな、
うん、僕もランニングチームで走ってましたけど、
うんうん、
もうこの騒ぎになってからもう集まるのはとりあえずやめようっていうことで、
うんうん
うんうん、集まらずに、で走る人はマスクをして走ろうかって話にはなってますね、
うん、
ただ山形は人がそもそもいないので
それを言おうと思ったら別に、うん、まこちゃんとこはなくても平気かもねって言おうかなと思った
ら平気かもねっていう話はしてましたけども、やっぱり、うんうん、そういう昨日かな、うん、タムケン、タレントのタムケンさんが、
あ、なんかあったみたいね、
してる人がマスクしてなかったっていうので、うんうんうん、ツイッターかなんかに書いて、
うんうん、
話題になってたんで、
うんうん、
あ、やっぱそういう風に見られてるんだなっていうのは、うん、やっぱね、
うん、
思わないと。
で、気にしない人はそのまますれ違うかもしれないけど、もし気にしてる方がこうはあ、はあ言ってる人がすれ違われたらちょっとね、やっぱりいい気はしないだろうし、
うん、しないです ね、
やっぱり気をつ、ここら辺はみんなで気を使ってっていうところでいけるといいんじゃないかなっていう気がしますので、
はい、
気をつけましょうということで ですが、まあ、はい、まあ、まこちゃんのとこだったらなくてもできるからいいねって言おうかなと思ったまあそんな山形でもまあ皆さん気にしてるっていうことなんでね、あの、うんうん、人の多いところは本当気をつけていただきたいなと思います。はい、まあ、そんな大変な中、先週も、お持ち帰りシリーズでご紹介しましたが、今週はなぜかうちにね、お持ち帰りなんかでかい箱届きまして、
うん、
餃子が12個入ったトレーが5個、
うん、
醤油ラーメンが6食、
お
塩ラーメンが2食、味噌ラーメンが2食入った箱が届いたですよ、
なぜか。はい、
いや、モーモーさんが送ってくれまして、まあ、モーモーさんとよく行っていました餃子の満州、
はい、
これ今回の騒ぎの前からもう全然普通に通販は、されてて、まあ、ももさんもそれ使って餃子とか買ってるよというのは聞いていたんですが、それを、うん、まあ、こういう機会だからお取り寄せ物をラジオでネタにしたらっていうことで送っていただきまして、
はい、
お店ではまあね、ももさんと一緒に何回も食べているんですが、このお取り寄せシリーズは初めていただきましたが、
はい、
スーパーとかにでもあるような、あの、もう焼くだけの冷凍トレーに乗った冷凍餃子、うんうん、これまあ普通にフライパンでお水入れて蓋してみたいに焼いて、うん、適当にやりましたけど普通に美味しくできてますそんなに考えずに普通にできます。なんか哲夫さんもこの、はい、いろいろなんかね、あの焼き方研究されたそうですけど、冷凍餃子がまあ簡単に焼けて美味しくできて一番いいよっていうようなお話も、うん、教えてくれていたんです
が、変な小細工をせずにそのまま焼くのが一番いいって言ってましたね
そうそうそう、なので、まあ、袋にも書いてあるんですけど、解凍せずにその冷凍したまんまフライパンに並べてお湯入れて蓋して蒸し焼きにしただけなんですが、この間の高野さんのラーメンもそうなんですけど、本当にね再現率がいい、本当お店で食べてるのとこんなに変わんない感じ、
というか物自体はお店と一緒なんですかね、これひょっとして、
うん、かなって思った。そのテイクアウト用の別のものっていうんじゃなくて、うん、多分お店と同じような状態なんじゃないかなって思ったのと、うん、思ったので言うとラーメン、1回目に醤油をもうネギは入れたもののそのまま酢ラーメン状態、来るのが一玉分ずつ袋に入ってます。で、うん、醤油を最初いただいたんですが、ちっちゃい小袋に醤油だれが入っているので、それを360度だったかなのお湯で、薄めてっていう感じなんですけど、一応お湯を沸かす時に蓋の上で温めので麺を冷凍のまま入れて、お湯が再度沸騰してから1分50って書いてあったかな袋に、うん、そんな感じで書いてある通りにそのまま作ってみたんですが、あのね、お店で食べる時と同じ匂いがした。
同じ匂い
もうこのお湯スープだれを作り、麺を茹でたのをスープに放り込み、ネギを入れる時にもうそのスープのカレーふわーっときて、うわこれお店と一緒やんとか思って、
はいはいはい、
で、まあ、すすってみた感じもまあお店、これは再現率高いわ。ただのラーメンって食べたことないかもしれないけど、サンラーメンとかね、この醤油ベースのはいくつか食べてるので、味の再現率とか麺の感じとか まあ、茹で具合もたまたま良かったのか、もう本当にお店で食べてるのと変わんない感じ、まあ、丼ぶりがちょっとタイプの違う形の丼ぶりしちゃったので、普通のラーメンパチみたいなやつで食べたらもう分かんないかなっていうぐらい再現率高いです。
お
お、だからなんか見た目がね、普通の一玉分の袋だし、そのタレもね、なんかチャッチーって言えばチャッチーんですよ。
まあまあそうですね、質素というかなんつうか。
なんだけど、まあそもそもがお店で食べてもものすごくその気候さ残った感じの今時のラーメンではなく、昔からあるあのラーメン屋さんの美味しいラーメンっていう感じなので、あの、
うん、
街の愛されるラーメンというか昔からあるようなラーメンなので、ベラボーになんかうまいってことではないんですけど、あでもこれ再現率すごいわっていう、ただこれもお店こういう形なのかなみたいな、うん、タレとかはねさすがにクイクこんなことしないんだろうけど、
うん、まあでも中身は一緒なんでしょうな、うん、きっと
っていう感じがした。なのでちょっと今度、うん、醤油は数が多かったのでサンマーメンにもチャレンジしてみようかなと思いますが、酢で食べても美味しかったです、うん、で、もう塩はまだねちょっとだけ味見をしたぐらいなんですが、味噌もいただきました。味噌は、その醤油と塩は同じサイズなんですけど、味噌がちょっとタレが大きい袋、う
ん、
で、しっかり味噌入ってる感じなんですよ。なので、うん、丼に広げるともう丼に結構な厚みで味噌が広がる感じぐらい、うん、結構たっぷり味噌が入っていて、ね、このままお湯で溶いてスープを作ってっていう感じなんですが、今回は、野菜も一緒に入れて味噌タンメン的な感じでしましたが、
はいはいはい、
これもまた一層野菜が入るとお店で食べてるのと近い感じになって、でこれねちょっと辛い、俺味噌はお店で食べてなかったかもしれないんだけど、あの赤味噌系でちょっとピリ辛な味噌、あの流布上海とかああいう感じまではいかないけど、ちょっと辛めなお味噌かな、白味噌の甘いっていうんではなくて赤味噌のちょっと辛い系なお味噌でした、でしっかり濃いのでお湯ちょっと調整しながら好み合わせた方がいいかもしれないです。僕はそのままで美味しかったけど、もしかしたら人によってはちょっと濃いって感じるかもしれない感じかな。で麺は多分醤油もみんな一緒だと思うんですが、まあ
一緒なんですかね、
うん、多めな感じのまっすぐな中太麺でございまして、これはこれでまた美味しい、だ前回のタガノもそうだけど冷凍だからなのかもしれないけど、すごく再現率高くてね、ちょっとお取り寄せバカにできねえなっていう感じでございます。なんでちょっと気になってるのはこのタイプじゃないテイクアウト、チルド状態のやつで持って帰るとか、あそこら辺をねまたこのせっかくというか、まあこういう状況なのでいろんなお店のやつを試してみたいなとは思います、
はい、
ということで私の方から餃子の満州、あ餃子もねこれ60なんですけど瞬殺です。なんていうの、すごいぎしっとした餡の満足感の高い餃子と、これが満足感が高くないっていうわけじゃないんだけど、いっぱい食べてて楽しめるタイプってあるじゃん、
ああはいはいはい、
バンバンパクパクいけちゃうタイプなので、
パクパク、
多分女性でも12個とかは食べれちゃうんじゃないかなっていうぐらいなので、いっぱい食べたい方は思っている以上に注文しといていただくとかいいんじゃないかなという感じでございます、
うん、
これでもね永井さんも知ってた満州群馬にもあるって言ったな、で結構ツイッターでもうわ満州だって書いてくださってる方が結構多くて、
満州は関東圏なのかな、
うん、なんか埼玉とかそこら辺の、
さんの
地元の電車ってなんだっけな、なんとか線の沿線に店舗が多い、断然わかんないよね、なんとか線の沿線にな
んとか線
多いっては聞いたんだけど、新宿
から東武東上線、あの和光市に住んでたんですけど、
うんうんうん、
うん、その時はよくこの満州のトラック見ましたね。
ああじゃあそっちの方にも
東武東上線なのか、
うんうん、あそうかな、それかな、うん、そこいら県かな、なんか多いって言ってたね。マコウちゃん自体は行ったことはない。
ないです、ないです。
あ、そうなんだ。
うん。
なんか本当にリーズナブルで何食べてもまあまあこうすごいつば抜けてっていう感じじゃないんだけど、ね。
わ、
うん、
かる、
うん。なのでこう気軽に行って食べたい。季節限定メニューみたいなのもあるからそういうのもね。とってもいいお店なのでお取り寄せも楽しんでいただければと思います。なんかね餃子だけでも頼めるし、この商品のなんだ盛り合わせじゃないな、なんて言ったらいいんだ、
うん、
詰め合わせかみたいなのもあるし、いろんな、お取り寄せありますので、うん、お試しいただければと思います。
はい、
以上でございます。
はい、じゃあ僕の方からも、うん、どうしてもテイクアウトになっちゃいますけども、
うんうんうん、
紹介します。前回収録した後、
うん、
改めてテイクアウトをいろいろやってみましたよと、
うん、ほうほう、
まあ、地元山形のものになりますけども、うんうん、まず一つ目、よく行ってた無双庵というお店でテイクアウトを始めまして、
うんうん、
テイクアウトやる店がね結構今あるんですけども、うん、みんな混ぜそばとか油そばなんですよ、
うんうんうんうん、
伸びにくいとかそういう意味なのかはなっていう気はするんですが、うんうん、
はい、
無双庵さんはつけ麺をテイクアウトで提供してます、
うんうん、
で食べてみて思ったのはつけ麺は結構テイクアウトと相性いいかもな。
そうだね、うんうんうん
うん、まず麺がもう締めてあるので、
うん、
まあ、伸びないとは言えないですけども、うん、伸びにくい、
変化はしづらいよね、
うん
うん、
で、お店の方にも言われたんですけども、うん、漬け汁は、
うん、
もう蓋を外せばレンジで温められるよと、
ほうほうほうほう、
いうことだったので、これはもう冷めていたとしても温め直せると、
うんうんうんうん、
うん、ということでね、ありだなと、
うん、
ただこれは僕お店で買って、
うん、
すぐ隣のコンビニでの駐車場で食べたので、うん、その温め直しとかはせずに、して
ない
け
ど、まあでもそんなにその移動だったら冷めないもんね、
うん、うんうん、ただねやっぱテイクアウト始めて直後だったので、
うん、
オペレーションが結構難しいらしくて、
はいはいはい、
この容器が違うってだけでも結構ね、
うん、
勝手が違って、
まあそうだろうね、
めんどくさいらしいですよね、
うんうんうん、
でお店の営業しつつのテイクアウトだったので、
うんうんうん、
結構ね出てくるまで時間がかかった、
あそうなんだ
かな、うん、でもその間はずっと車の中で待ってたので、
うんうん
うん、暇つぶししながら、
うん
うん、待ってて、でお店と同じ味を食べれたので、
うん、
これはだいぶありだなと、
うん、まあでもこれあれだね、持って帰って家族でみんなでみたいなのもできるもんね、うん、温め直せるって考えるとね、そ
う
そ
う
そ
う、うん、
うんうん、
シェアもしやすくなりますしね、うん、うちで食べれば、
そうだね、
うん、でこちらのお店はね、うん、来週なんだ自粛要請が出てる、
うん、
今週末か4月25あたりから、
うんうん、
ゴールデンウィーク明けまで、
うん、
もう店舗営業はしないでテイクアウトだけにするらしいので、
ああなるほどね、
うん、
うんうんうん、ちなみにこれお値段はどんな感じでした？
ん？
お値段はどんな感じでした？
値段一緒です。
あ、お店で食べるときと一緒？
一緒、
うんうんうんうん、
だから容器代が、かかってるんだろうけどその分は取らずに、
うん、うんうん、
お店と同じ値段で買えましたよと、
なんかそれが理想な気がするね。そのお店としては負担かかっちゃうけど ね、うん、ね、あのお店の値段と一緒みたいなのは分かりやすくていいのかなっていう気が、
うん、まあもし容器分値段があのなんだお店がちょっと負担があるのであれば、
うん、
麺を減らすなりトッピングちょっと減らすなりで調整してもらえれば同じ値段で食べれるのは嬉しいですね、
うん、だね。まあ、特にこう、うん、普段行ってるお店とかだと同じ値段だと分かりやすくていいよね。
そうそうそう、うん、まあありかなと、
うん、はい、
はい、で次、中華そばひろた、
はい、
これ僕は最近よく行ってたお店なんですけども、うん、こちらはもう店舗の方を閉めまして、
お
テイクアウトのみで今やってます。
そうなんだ、はい、
でテイクアウトっていうのもね、ここ、新春屋っていう 本店というか姉妹店があって、うん、
はい、
そちらの方はもう通販とか結構やってるんですよ。
それはもともとこの騒ぎの前、もとも
と昔から
ほうほうほう
宅面とかでね、うんうん、やってて、
うん、
だからそのノウハウがあったので、
うん、
もうラーメン自体もあの冷凍の、
うん、
自分家で調理するラーメン、
うん、あーじゃあ
販売してます。
試したパターンと同じやつだね。
うんうん、うん、そうですね、
うん、
でそれとまあこれが G 系というかちょっとがっつり系のラーメンなんですけど、
は
い、
うんうん、
これのセットでチャーシュー丼の人気メニューがありまして、
はいはい、
GK ラーメンとチャーシュー丼っていうね、わけわかんない、うん、
すごい
取り合わせ、
うん、
でそのチャーシュー丼セットを冷凍で買って、
うん、
で、まあ、家族で食べられる予定だったので、うん、その他に、トロトロチャーシュー飯丼、
はいはいはい、
というのも買ったですよ。
チャーシュー、
ね、この写真にある、
うん、
もう丼になってるやつ、
うんうん、
これがトロトロチャーシュー飯丼、
飯丼、はい、
うん、で、GK ラーメンと、
うん、
チャーシュー丼のセットっていうのは、
うん、
もう全部冷凍になってるやつ、
あ一緒に入ってるんだ、はいはいはい、
でご飯も砂糖のご飯みたいに
あパックのやつ、
パックで売ってるやつ、うんうん、それのセットになってるのでこっちは結構調理しないと
食べ
れない。このトロトロチャーシュー丼はね買えばすぐ食べれるんですけど、
なるほど、はいはい、
うん、ボリュームがいげつなくて、
あそうなの、なんか意外と小ぶりに見えたけど、うん、がっつりなの、
うん、うち家族4人で、
うん、
食べようかと思って、まあ、この冷凍のラーメンも買ったので、
うんうん、
3つでいいかなと思って3つ買ったんですよ、
はいはいはい、
まあでもそれをね3つをとりあえず分けようかとうちに持って帰ってみたら、
うん、
あれ結構あるぞと量が、
そんな感じなんだ、
で、うん、うちでいつも使ってる丼に、
うんうん、
試しに分けてみようってなったら、
はいはい、
もう余裕で4人分分けられちゃったんですよ、
しっかり4人分というか、ね、
3つで、うん
うんうんうん、
それでちょっと余るぐらい、なのでもう結構それだけでみんなお腹いっぱいになっちゃって、
おーあラーメンラーメン、
うん、ラーメンを食べる間もなくじゃないや食べる前にもう、
うん、
お腹いっぱいでみんな
ごちそうさんみたいな、
うん、でこのチャーシューがね結構油ぎっしゅなので、
うんうんうん、
お腹に溜まるんですよね、
はいはいはいはい、
もう食べれないっていうので僕に結構、
うん、
残ったやつが来まして、
うんうん、
僕はこの 1.5 杯分ぐらい食べたのかな、だから
なるほど、
もうお腹いっぱいなのでこの冷凍ラーメンはまだ食べれてません。
あ、本当に食べれないぐらいっていう感じになっちゃったんだ、うん、
だいぶお腹いっぱい、
あボリューミーなんだね、
うん、でもこういう形式だと冷凍だから、
うん、
まあいつ食べてもいいかなっていうのがあるので、
うんうん
うん、
それもメリットだよね、買っといて、
うん、使い勝手はいいですね、
うんうんうん、でもこれとろとろチャーシュー飯丼でしょこの、
うん、
そのまま食べれるの、
卵と一緒に乗ってるやつ
550円じゃない？
そう、安いんですよ、めっちゃ安いの、
ねえ、
でこのご飯がついてるラーメンの冷凍で850円ですよ。
あ、そうか、そういうことか、
うん、
これもまた安いんだよ、これ
これもうちょっと取ってもいいんじゃないかなって思うんですけど ね、
ご飯とセットで850円か、
うん、なかなか、
うん、
美味しかったです。
へ
え、うん、
美味しそう。
でもう一個、
はい、
うん、春馬、
うん、
僕が愛する春馬でもテイクアウトを始めてるんですけども、
う
ん、混ぜそばメインでやってます。
へ
え、うん、でここはね、丼を持っていったら味玉サービスっていう。
あ、なるほどね。そのさっきも、うん、
自分家の丼持ってって、
うんうん
うん、その上に作ってもらえば、まあその分サービスしますよという感じですね。
なんかあれ
やっぱね、あの、うん、プラスチック容器とかで作ると、
うんうん、
容器が壊れそうっていう、壊れるっていうか、
うんうんうん、
やっぱ作りづらいらしいんですよ、
うんうんうん
うん、なのでやっぱ容器の方がいいなと、
うん、
そしてできるだけ大きな容器を持ってきてくださいっていう、うん、ハルマはちょっと多いので量が。
そうですよね、確かに、うん、
だからハルマは麺が結構強い麺なので、
うんうんうん、
うちに持ってきてから食べても全然大丈夫な感じでした。まあちょっと伸びてる感はありましたけどね、
うんうん
うん
うん、まあでもそれも
買って
家帰って食べれるのはいいね、うん、
そうですね、うちまで15分ぐらい、
うん、あ、それでだったらもう全然いいね、うん、
全然大丈夫でした。
うん、15分大丈夫だったら結構なエリアで食べれそうだね。
そうですね、うん、まあそれこそ駐車場とかでもいいですしね、
うんうん
うんまあ、でも丼持ってって駐車場で食うっていうのも変な話ですよね。
でもなんかせっかくだからね、うん、あのお家で食べたいじゃない。
なんかやっぱうちでゆっくりね、
うん、
うん、食べれるのはいいです、
うん、それだけの時間経ってもまあ多少っていうぐらいで食べれるんだったらいいよな。
うん
うん、いやこれちなみに春馬さんはどうなんですか、値段は。
お店値段一緒です。
あ、一緒なんだ。じゃあその味玉がその容器代っていうよりか、
うん、
持ってけばこれがお得になるぐらいな感じなんだね。
うん、
いいですね。
いいです。でもう一個紹介しようと思ったんですけど、
うん
うん、ちょっとお店に迷惑がかかるかもしれないのでやめます。
そうなんだ、すごいな。
あの、あれですよ、あの前回話したチャーシュー持ち帰っていいのか事件ですよ、うん。
あ、はいはいはい、はい、
これチャーシューを売ってもらったんですよ。
はいはいはいはい。
でも本当はこれダメなんだろうなっていう
話。ああ、なるほどね。ああ、そっかそっか、
うん、でその時にそうだ、これはいいのかな、ラーメンの麺がもう、うん、あのちょっと余ってるから持ってけって言ってもらった
ん
ですよ、
うんうんうん、
でそれをうちで食べるということで、
うん、
コンロに、
うん、
あの漬け汁を作り、
おう、どうやって作るの？
鍋で、あの、あれです、普通の、あのスーパーとかに売ってるラーメンスープ、
うんうんうん、
そうそう、あれを濃いめに作っただけです、
うんうんうん、
で火にかけたまま、
うん、
グツグツの鍋でつけ麺をして食べる、うん、台所で食べるっていうことをしました。
いやでもね、わかる、気持ちはわかる。
うん、
もうどうなんては思うけどね。
どうなん、本当どうなんって思いながら食べましたけど。
でも理にかなってるというかね、アビスケの IH じゃないけど、熱々の状態で食べれるわけだもんね。一番うまい状態で食えるのはこのポジションかもしれないよなって思うよね、
うんうん、いいです、良かったです。
羨ましい、美味しそうです、うん。まあちょっとね、なかなかお店で食べれるっていうのもなんか難しい状況にはなってきちゃってますけど、まあ、うん、僕も こういうテイクアウトね、このお店物のテイクアウトいろいろ興味深いのでチャレンジしていきたいなと思いながら、まああとは変な時間帯とかでうまくねお店の中覗いて突っ込んでなかったらもう飛び込んじゃえみたいな。
そうそう、混んでなかったら ねお店で食べちゃうんですけどね、うん、
っていう感じで、まあどれだけご紹介できるかちょっともう分かりませんけども、まあぼちぼちまたご紹介していければと思いますので、
はい、
引き続きお楽しみいただければと思います。で、先週ちょっとご紹介できなかったシャープラジオ、今週は行ってみたいと思いますよ。
はい、
2月9日のくまさんから。
はい、くまさんからです。
先日つけ麺カズでいいのかな、和風の和、
ね、
竹の塚さんにて、はい、マッキーさんの計らいで裏メニュー、トリュフ&ポルチーニの油そば、
もうなんかおしゃれ
をいただきました。キノコの香り高い美味しい油そばで、驚くべきは通常のつけ麺専用の麺を手揉みして、縮らせてる点、力強い麺に仕上がっており大満足。最後は当然ライスとポン、追い飯ってやつですね。
ね
え、なんか見た目がちょっとおしゃれな感じ。
おしゃれですね。
なんかいちいちなんか何がっていうあれじゃないけど、パーツそれぞれがちょっとなんか おしゃれに見えるね。なんでだろう。
美しいですよね、うん、チャーシューも美しいし、うん、これ奥の緑っぽいのか
なんだろうね。海苔、もみ海苔、
海苔なのかな。トリュフじゃないですよね。
あ、トリュフ、トリュフ、そういうことか。
いや違いますよね。でもこんなにいっぱいはないはずだから、
そんなには使えないか。で、うん、まあ麺、この麺美味しそうだね。ちゃんとそれこのメニュー、ね、特別メニュー用にアレンジしてあるってことだろうね。
うん、
いやこれはうまそうだわ。麺だけど俺キノコは得意でないので。
やっぱポルチーニもダメですか。
ダメですね。
はい。
なんかその
おしゃれキノコもダメですか。
香りがしてないから美味しそうに見えるけど、うん、香りしたら、
ああ、どんな香りしちゃうからな。
ノックアウト。でもそれが美味しいんでしょ、好きな人はね。
そうですね、
はい、でもこれはでもあれなのか、裏メニューだから誰でも食べれるわけじゃないんだね。
そうですね、うん、こんなに通っているクマさんだからこそ、うん、
このマッキーさんの計らいでっていう、このマッキーさんと仲良くなったらもしかしたら食べれるかもしれないっていう、う
ん、そうなんですかね、
わかんないけど。はい、まあクマさん聞いてマッキーさん紹介してもらってみたい なんかそういうあれなのかな、わかんないけど、みんなが食べれるものではないかもしれないけど、でもこの感じからしたら普通のやつも美味しそうだよね。なんか
そうですね、
ベースがあるからこれって感じがするからね、美味しいんだろうな。ありがとうございます。でコーヒーさんはあれか、山形 AUGM の時
かな、
はい、でもこちゃん、
ああ、これは山形の
久野、
ラーメン久野というお店の、
うんうん、
ネギラーメンじゃないですよ、これ肉中華っていうメニューです。
あ、ネギラーメンじゃないんだ。
肉中華って頼むと、うん、一面に九条ネギが散らしてあるやつが出てきます。
これデフォルトでこの量なの。
デフォルトです。
いいな、
ネギ星人にはたまらないやつですよ。
たまらないね。
うん。
おお。
これ好きな、僕たまに食べたくなるんですよ。うん。
美味しそうだ。
美味しいです。
これはさっぱり系な醤油っぽい感じなの。
これああいや、ね、結構味はガツンとくるかも。
あ、そんな感じなんだ。
醤油で、肉なのかな、本当にすごいパンチはあります。
へえ。
うまいっす。
うまそうだな。
うん、はい、 モンパン肉があるけど。いや、あの半助さんの肉ステーキが気になったなっていう
これ多分ね、なんかのね端肉なんだよね。
それ二口ぐらいで食べきれるって書いてますけど、うん、
ちっちゃい小指の先ぐらいなちっちゃいステーキです。
ああそんなにちっちゃい。ああそれは仕方ないはい。
でもご飯を我慢したけど焼きそば食ってるっていうね、一緒じゃん感じ。でもね、金ちゃん焼きそば久々に食べたらこれまたなんかうまかったな。
うん、
あのなんかなんとなんともないぐらいな感じのあれなんだけど、なんかねちょっとスパイシーって美味しかった、うん、これは、なかなか見かけないから買いたくても買えない感じのあれはあるけど、
見かけないっすよね。
見かけない。あの、うん、カップ型のプラスチックの蓋がついたやつ、
うん、
だけどまた見かけたらこれは買うかなっていう感じ。
うん、
なんかそのチープなうまさ、
わかります、う
ん、いいかもしれません。
はい、
でカルビークッパを作りの、これあのまあ寸胴で作るやつなんですけど、だいぶあのマスターしてきましたよ。結構カルビークッパになってきた。でもやっぱり
カルビークッパになってきた。
いやでもね、どうも超えられない一線が、お店で食べ、ちょうどねこの近く自分で作って何日かぐらいのうちにお店で食べさせてもらう機会があったんだけど、うわやっぱちげえなーっていう。でもこれ作って自分で食べた時は、お結構いい線いったんじゃないのみたいな、
うんうん、
はなってきているんだけど、やっぱもう一声がやっぱりさすがにお店にはかなわないっていう感じがするんだけど、これね、うん、そのカルビクッパもどき作って中華麺もやったんですよ。カルビラーメン、うん、美味しいです。あのねこの後出てくるのかな、鍋の締めに入れるラーメンっていう麺だけ、乾麺の麺だけ、
ああはいはい、ありますあります、
見たことある、うん、あれ入れるとね、あの加水が少ない麺なんだよね、あれだから多分伸びにくいっていうのがあるんだろうけど、鍋に入れた時に でこのカルビクッパってやっぱ辛いっていうのもあるけど味が濃いじゃない。で、加水の少ない麺がすげえあって、うわこれ初めてカルビラーメン食べたお店の味に近いかもっていうちょっと感動
を、うん、
そこまでしたので、あのいろんなあれに使えるかもなって思いました。あの麺結構良かったです。
あの麺ね、
うんうん、締めの鍋に入れ、鍋の締めに入れる麺だったか、そんな感じの名前のやつね、はい、あれ結構重宝しそうな感じ、今度見かけたらまた買ってストックしとこうかなっていう感じでございました。
おお。
で火曜日といえば春間の日、
はい、火曜日春間ですね。これ
いややっぱり春間に来てな、
はい、
冷凍
来てください、
冷凍作ってくださいって言っといてください冷凍テイクアウトなら買えるしみたいな、
うん。
で、2月11日の熊さんです。土佐湖系、派生系を巡る旅の一環として、元元楽なのかな、総本店アットクラブさんに行きました。背脂の旨味を含めたテイストは、まさに土佐湖、ちょっと足りなく感じた塩味はテーブル上のタレでブースト、おろしニンニクも追加して最後までとさっこテイストを可能しました。名物らしい豚飯は次回の宿題にということでございます。あ、豚飯ってお店の玄関先に木札で看板が出てるぐらいっていう、
うん、
これは行かないといけないメニューな感じですね。
うん、
で
元楽っていうんですね。
あ、元楽か、なるほど、
うん、もう色すげえ濃そうだけども、その上にテーブルタレを追加してるんですね、
うん、なんか薄かったのかな、結構なんか濃そうな感じはしますけど ね
味がすごい強そうだけど、
うん、
まあでも見てたらすごいお腹が
やばい系だよね。
これとライスが食べたい。
ああ合いそう。やっぱちゃっちゃ系だけど、はい、あでも丼白いから目立たないのか。多少やっぱり丼の周りに背脂いるね。
うん、
ちゃっちゃされてる感じ。
いますいます。うん。
ああこの麺だよ。
うん。
まだらな。あそうかこのタレね、こんな濃いのが入れられる、ブーストできるのか。
うん、あるんですね。
いやーこれは絶対飯やったらすごいことになるね。
すごいことになるでしょう。止まらないでしょう
ねえ。あこれでも食べてみたいな。うまそうだな。
うん、
蔵前ってどこなんだっけ。まあ、ちょっと調べていけたらちょっとここもチャレンジしたいなと思います。
はい、はい、
ということで、2月11日まで来ましたが、結構ねさっきちらっと見たんですけど、やっぱり玉切れ危険ですね。そろそろね、
そろそろ
なんか気がするので。
そうそうそう、しかもあれですよ、今みんな食えないから
そうだよね、
卵入れようがない。
いやいや、でもね、ご紹介してるようなお取り寄せも、こんなお店でお取り寄せとか、ね、テイクアウトしてましたとかでもいいですし、
カップ麺をこんな風に食べましたとか。
そうそうそう、そうなんですよ。意外とね、最近ご紹介してませんが、カップ麺もねいろいろありますので、カップ麺チャレンジしていただいてとか、うん、袋麺のアレンジの仕方、おすすめがあったらぜひ教えていただきたいですし、いろいろ何でもありでございますので、うん、シャープラージをつけていただいてツイートしていただけると嬉しいです。ということでお届けしました、はい、週刊ラージョ。まだまだちょっと大変な状況は続くと思いますが、負けずにラーメン食べて頑張っていきましょう。お届けしましたのは半助と
マックオでした。
ではまた次回。
次回。